クリケット茶飲み話。
このポッドキャストは日本クリケット界のベテラン2人がゆるくクリケットについて語る番組です。不適切な表現が一部あるかもしれませんが、ご容赦いただければ幸いです。お相手は拓郎と
俊です。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今回は久々のルール回です。11種類あるアウトの一つ、タイムドアウトについて話していきたいと思います。
はい。
去る11月6日にですね、行われたスリランカ対バングラデシュの ODI ですね、ワールドカップの試合ですね。
はい。
で、スリランカのキャプテン、元キャプテンか、のアンジェル・マッシューズが、タイムドアウトになってしまいました。というのを踏まえて、今回の、トピックとしたいと思います。
はい。
まず、タイムドアウトのルールについて、いきたいんですが、
はい、
その前に、タイムドアウトは11種類あるクリケットのアウトのうちの一つですと。
なるほど。
シーズン1のエピソードのどっかでやった気がするので、そちらをご参照ください。
はい。
ODI は通算4698試合目にして、初めて起こった、
うん、
タイムアウトが起こったということですね。
ああ、すごいね。
かなりレアなアウトですね。はい。ね、
ってことは、まあ、6000とか7000アウトぐらいのうち、1回目ってことだもんね。
6000、7000じゃ効かないんじゃないですか？わかんないですけど。
あ、ほ
んと？最大20アウトじゃないですか。
あ、確かに。6万とか7万ってこと？
そう、ぐらいは言っててもおかしくないです、
ね。なるほど、はい、なるほど。
はい。まあ、数えてないんでわかんないですが。
はい。
というところです。せっかくのレアケースなので、今回、深掘りして、見ようかなというところです。
はい、
まあ、今回のあったケースとか、まあ、ルールとかについて深掘りしていき、日本の公式戦でも滅多にない、タイムドアウトが、ね、どんだけレアなのかという理由も含めてお話しできればと思っております。
そうだね。まあ、6万分の1回なんでね、どれだけ、はい、どれだけ深掘りすればいいかっていうのもあるけども。
まあ、そうですね。ね、これを突き止めたところで、
うん、
次は、12万回目のアウトぐらいに起こるかもしれないですし。
ねえ。まあ、日本ではさらにレアだろうから。
うん。
ね、出会えたらもう本当に宝くじ買った方がいいんじゃないかぐらいの勢いだね。
うん、そんなとこで運使うなって言われちゃうかもしれないですね。
うん。
逆に。はい。じゃあまずタイムドアウトのルールについて、
はい、
しゅんさん、お願いします。
はい。まあ、タイムドアウト。タイムアウトではないということですね、まずね。
うん、
はい。まあ、タイムアウトは、その、休憩してね、うん、ミーティングしたりとかっていうように使うことが多いんですけども、これはタイムドアウトですね。
うん、
はい。つまり時間によってアウトになるという意味なので、
はい。
はい。なので、ま、さっきも言った通り、11種類あるクリケットのアウトになり方のうちの一つとなります、
うん。なるほどです。
はい。で、実際の、ローズ・オブ・クリケット、クリケットのルールの中では第40条かに記載されています。
うん、なるほど。
はい。まあ、詳しい、説明は避けますが、要は、バッターは、その前のバッターがアウトになった瞬間から、
うん。
はい。まあ、アンパイがピッと指を上げた瞬間から3分以内に、ボーラーからの球をフェースする準備ができてなければいけない。
おぉ、3分。ですね。
はい。で、
はい、
これはですね、ローズ・オブ・クリケットなので、まあ、はい、各大会やフォーマットごとに、この時間というのが、違っています。
うん、前に出たプレイングコンディションとかそういうやつですか？
そうだね。あ、まあ、大会規則みたいな、うん、はい、役でプレイングコンディションというのがあるんですけれども、
うん、
はい。まあ、そこで、じゃ例えば、5日間やるテストクリケット。
うんうん、
それから、さっきも、出てきました、50オーバーで終わる ODI。
うん、
この2つは、3分が2分に短縮されています。
ああ、
はい。
短くなるケースが多いんですか、これって。
そうだね。で、うんうん、まあ、さらに言うと、T20、20オーバーの、うん、国際大会のフォーマットでは、これ90秒以内になっています。
うん、T20I って呼ばれるやつですね。
はい。
うん、
はい。で、まあ、さらにですね、例えば、この前10月に行われたエンバシーカップ、うん、これ国内の大会ですね。
はい。
はい。これは10オーバーの、試合だったんですけれども、これは1分となっています。
おー、なるほどです。
はい。
うんうん。
はい。なので、まあ、各プレイングコンディション、トーナメントルールですね、に定められた時間をオーバーした場合。
うん。
はい。まあ、オーバーしただけではアウトになりません、これ実は。
あー、なるほど。
はい。まあ、各アウトにな、のなり方というところでも、昔解説したんですけれども、これは守備側、フィールディングチームのアピール、How's that っていうアピールがアンパイに認められて初めてバッターはアウトになります。
うん、なるほどです。
はい。
あれ、何みんなシーンとしてたら別にアウトにならないってことですね。
そうですね。はい。まあ、これは、まあ、クリケットのアウトのなり方というところでも説明したんですけれども、クリケットは、ルールの、ルール上ですね。ルール上、はい、リタイア、バッターがリタイアしたか、もしくはバッターが、まあ、他のアウトのなり方で、まあ、私もこれアウトになったと思うんで、ピッチを出ますわ、と言ってグラウンド出た時以外、はい、は必ずアピールが必要になります。はい。なので。
なるほどです。
はい。なので、まあ、バッターがボールドになった場合。ボールドになった場合って、もう、ほとんど誰もアピールしないんだけども。あれも、実を言うと、本当はアピールしないと、バッターは出ていく必要はないです。
そうですね。
なんだけども、まあ、ボールドになるとね、あまりにも、もう、明確なので。
そうですね。
はい。自明なので、もうバッターは、もうそのまま外に出ていくことが多いです。はい。ということなんで。
ただ、ルール的には、はい、アピールしないといけないことになってるってことですね。
そういうことです。
アピールアウトって言えることになってるんですね。
そういうことです。はい、まあ、それがね、まあ、例えば、私たち日本人は野球に見慣れているので、まあ、そこだとね、アピールってほとんど必要ないじゃないですか。
そうですね。ね、
これ、取った用アピールとかね。あとは、ハーフスイングアピールとかはあるけれども、まあ、あれは原則的、まあ、その、アピールとは、ちょっと厳密には違う、あの、プレーなので、なので、
でね、
はい。なので野球のピッチクロックなどと違って、タイムオーバーした瞬間にアンパイアからアウトを宣告されないっていうところが、まあ、ここの、今日の肝となるポイントになります。
なるほどです。
はい。で、これ実はですね、国際大会だと、グラウンドに、普通アンパイアって2人いるじゃないですか。
はいはいはいはい。
で、それ以外に実は何人か、はい、マッチオフィシャルとしてルールを担当している人たちがいます。
はい、まあ、確かになんかクリックインフォとかの下の方に何人か審判の他になんちゃら審判とか書いてありますよね。
はい。で、まあそのうちの1人が、そのタイムキーパーとなって、
はい、
アウトになった瞬間から実はストップウォッチを開始しています。
なるほど。ちゃんとチェックしてるんですね。
はい。まあ、ということなんで、まあ、以上がタイムドアウトのルール及びそれらがどうやって適用されているかということになります。
なるほどです。
はい。
ありがとうございます。じゃあタイムドアウトのルールは、まあ、これで大体分かったかなと思います。というか、はい、複雑なところが実はないんですねっていうことですね。
そうですね。
決められた時間以内に、球を受ける準備をしなきゃいけないだけですね。
はい。
で、それができていない場合は、フィルダーがアピールすればアウトになるよっていうことです。
はい、そうです。
はい。じゃあ、この、今回の、4698試合目、ワールドカップ中のスリランカ対バングラディッシュのデリーで行われた試合で何が起きたのかっていうのを、
はい。
まあ、ちょっと、私の方でサラサラと行きたいと思います。
はい、お願いします。
まず、前のバッターがアウトになって入ってきたマッシューズだったが、ピッチの上でヘルメットのストラップを締める際、こんなバックルみたいになってるところに紐引っ張って、きつくするやつですね。
はい。
に、力入れすぎたのか、ストラップが切れてしまいましたと。で、マシューズはアンパイアに、特に何も確認せずに新しいヘルメットの交換を要求しました。まあ、トエルブスマンみたいな人に新しいの持ってきて、みたいなアピールをしました。
なるほど。
で、それを見たバングラデシュのフィルダーがタイムドアウトのアピールを行って、マシューズと、アンパイアと、 バングラデシュのキャプテンの、シャケバール・ハサンですね、と議論が行われて、長いこと行われたんですが、アウトが宣言されてしまいましたと。まあ、これがざっくりした経緯ですね。
なるほど。
まあ、一応なんですが、後に公式、ICC から、ヘルメットが切れる前に、もう、ヘルメットのストラップが切れる前に、もうすでに2分経過していたっていう報告がなされているらしいです。
なるほど。
うん。いや、実際もう、切れてようが切れて前が2分経ってたってことですね。
なるほど、なるほど。まあ、厳密に、こう、うんうん、テレビアンパイアとかで計測し直しても、どっちにしろアウトになってたかもということですね。
そうですね。
はい。
はい。じゃあ、その後、試合中どうなってたかっていうとこですが、まあ、ここはどうでもいいんですけど、
はい、
まあ、私のところは。解説者は、ね、クリケットのスピリットがどうとか、ずっと話してました。うん。まあ、それを聞いて、俺はどうなんだろうなとか思いながら見てました。
なるほど。
はい、うん。で、まあ、試合の雰囲気はですね、まあ、結構一変してですね、一触即発な空気、ピリピリした空気の中で、プレーが、続けられましたと。
うん。
まあ、最終的な確か、後攻めの、バングラデッシュが、そのまま逆転して、スリランカが負ける形になって、まあ、あのタイムドアウトがなければなっていう、
うん、
まあ、スリランカの側は思ったでしょうっていうところですね。
なるほど、なるほど。
はい。MCC からのレポートみたいなのあったんでしたっけ？
はい。その後公式声明がありまして、
はい。はい、
まあ、その後、まあ、例えば、マッシューズが、はい、アンパイアにヘルメット交換してもいいかという許可を取っていれば、は
い、うんうん、
アンパイアがその時点でタイムをかけて、
うんうん、
その例の先ほど言っていたオフィシャルが、スタートしていたストップウォッチが止まっていた可能性もあったし、
うんうん、
あとはそのバングラデシュのキャプテンに確認を取っていれば、うん、まあキャプテンもわざわざアピールその時点でしなかったかもしれない、
うんうん
うん、というふうな発表があったそうです。
なるほどです。
はい。
まあ、これはあれですよね。ヘルメットが壊れている状態でプレイするのは、あまりに危険だから、
はい。
新しいものを入れてもいいよっていうアンパイアが判断したとするならば、
うん。
タイム、時計が止まってアピールが無効になったんじゃないかっていうことですかね。
まあ、要は不可抗力と判断されたかもしれないということですね。
うん、うん、うん。
はい。
なるほどです。はい。というとこですね。はい。まあ、考察について何かありますか？
そうだね。まあ、先ほども、触れたんだけども、
うんうん、
やはりそのクリケットにおいて、リタイア以外のアウトっていうのは、フィーディングチームのアピールが必要ですと。
うん、うん、
うん。なんで、まあ、その、まあ、ヘルメットが壊れたんじゃしょうがないね、と言って、アピールを取り下げるっていうことも可能なんです。
うん。うん。うん、そうですね。
はい。で、まあ、バッターが外に出るまで取り下げて戻ってきてもいいよっていうのは可能。
うん。
うん、なんだけども、まあその、本当にね、そのマシューズが、
うん、
ロッカールームでノロノロして5分かかってアピールでアウトだったら、
うん、
タイムドアウトにしょうがないってなるけども、まあ、
うん、
ね、防具だからいいじゃんっていうふうに思って多分スリランカ側は、
うん、
干渉的になったのかなと。
うん、うん。
うん。ということですね。
なるほどです。
はい。なんで、まあ、ここでスポーツマンシップがどうとか、
うん。
あとはスピリットオブクリケットがどうとかっていう多分話になってたんじゃないかなと。
うん、うん、はい。そうですね。
うん。
まあ、でもそもそも2分以上かかってるっすよねっていうのと、僕がなんか結構いつも考えてるのは、
はい。
まあ、みんな2分以内に入ってねえよなっていう。
そう。
うん。
その通り。
そうなんですよね。
そう。なんで、うん、まあ、ヘルメットの交換がなければ、多分、
うん。
バングラデシュ側も、わざわざアピールはしなかったと思うんだよね。
うん、うん。うん。そうっすね。
そう。彼らはタイムウォッチ、タイム、ん？なんだ、ストップウォッチか。バングラデシュ側は別にストップウォッチ持ってないんで、わかんないからね。
うん、うん。うん。なるほどです。これ、僕が考えてることなんですけど。
はい。
うんと、 そもそもこのタイムドアウトっていうルールは、例えば、
はい。
こう、何？本当にいない人のために何時間を待つのも、を避けるためのルールでしかないのかなっていう印象なんですよね。
そう。
うん。その、1時間、東北道が渋滞してるから遅れるけど待ってねみたいなのは成立しないよっていうのを防ぐためのルールなので、
うん
うん、なんか、うん、もうそこにいて、そのヘルメットを変える作業で、まあ、もう2分とか、うん、もう3分とかだったら、まあまあっていうようなルールなんですよね。
そうだね。
うん。
もともと。
っていうのが多分。
そう。もともとの定義としてはやっぱりね、その拓郎が言った通り、
うん、
昔とほら、テストマッチというか、そのファーストクラスって2イニング制だったから、
うんうん、
2日間から4日間かけて昔はね、一番最初頃やってたんで、
うんうん、
そうそう。まあ、それだと、ね、5分、10分あったかもしれないけど、
うん、1
時間、2時間はさすがにね、って言って導入されたと。
うんうん、
そう、まあ、ただし、まあ、まあ、近年の、ね、クリケットってね、その、やっぱりテレビ放送の問題もあって、
うん
うん
うん、
そう、やっぱり決められた時間内、
うん、
にやるっていうのがやっぱ大事になってきていて、で、それで、そのオーバーレートのね、ペナルティとかっていうのもあるから、
うんうん、
そうそうそうそう。なんで、だんだんだんだん厳格になってきてるよね。
そうですね。
うん。
うん。うん、ごめんなさい。そんな感じですかね。
うん、ま
あ考えることは、うん、時代が変わってきてるっていうのとか、あるけど、
うん、
っていうとこですかね。
うんうんうん。
はい。じゃあ、今回の、マッシュズの事件から、我々が学ぶこと。
はい。
は何だったのかっていうことですね。
そうだね。
タイムダウトを食らわないようにするために、ということで。うん、
はい。はい、6万分の1にならないように。
まあ、そうですね。はい。まあ、そうですね。これが ODI なんで、
はい、
ODI 以外の試合だったらもっと腐るほどやってるんで。
うん。
はい、あれですが。はい。次、食らわないために。
はい。
まあ、まずは、さっさと入ればいいのかなっていう、
はい、
とこです。
正しい。
はい。
はい。
次。ヘルメットのストラップは締めて入る。
ああ、まあまあ正しい。
うん。
はい。
次。もし防具に異常があれば審判に申告し、許可をもらってから、取り替える。
はい。これはアンパイアパネルの、メンバーから言わせてもらうと、
うん。
その、誰かを、外部から呼ぶ場合っていうのは、
うん、
やっぱり常にアンパイアから許可をもらった方がいい。
うんうんうん、
それはバッツマンもそうだし、あとフィーディング側もそうだねっていうことですね。う
んうん、普通にバッティングしてて、
はい、
オーバーぐらい立って疲れたから水もらおうって時にも審判にもらっていいって聞くのが、はい、まあ、なんだろう、求められるじゃないけど。
マナーですね。はい。
うん。まあそうですね。はい。はい、ということですね。あとは、まあ、ルールをあらかじめ把握しておきましょうと、いうことですかね。
なるほど。
プレイングコンディションと、まず、あ、違うわ。ローズ・オブ・クリケットだと3分って記載してあるけど、あなたが出場している大会は、はい、何分って書いてあるんですかっていうのを、あらかじめ、知っておく必要があります。
そうだね。
っていうことですね。
はい。
JCL にもあるはずなので、
はい。
はい。はい。プレイングコンディションを読んで、プレイしましょうっていうことです。
そうですね。ちなみに、タクロは JCL 何分かご存知でしょうか？
あ、知らないです。僕、もともとタイムダウト2分かと思ってました。
はい、あ、出た。
はい、
そう、じゃあ、タクロもぜひ読んでください。プレイングコンディション。
はい。はい、しかないからな、っていう、いつもこのオチなんですけど。はい。
わ、
はい、
かる。わ、は
い、
かる。
ということです。
はい。いずれ日本語訳も用意できるといいなと。はい。ちなみに、ジャパンカップは何分かご存知でしょうか？
90 秒じゃなかったでしたっけ？
ジャパンカップはですね、3分なんです。
おぉ、長い。知らなかった。
そう。実を言うと、
うん。
ですね、これ、エンバシーカップ以外は全部3分に今ちょっとなっていて。
ああ、そうなんですね。
そうなんですよ。なんで、
それはプレイングコンディションに記載がないってことですか？それとも。
いや、プレイングコンディション。
書いてあるんです
か？あ、確か記載があって3分だったかな。
うん、うん、うん。なるほど。
はい。
あれですね。プレイングコンディションに書いてないことは、
はい、
ローズが普通適用されるんですよね。
その通り。
はい。
その通り。
なので、読んで、書いてなかったら3分。
はい。
書いてあ 3分で書いてあれば3分ということですね。
はい、そうです。なんで、はい、まあ、その、プレイングコンディションマニア。
うん。
まあ、英文契約書マニアみたいになっちゃうけども。
うん。
まあ、彼らが、まあ、大体最初に見るのが、このタイムアウトの分数と、
うん。
うん、あとね、あれです。ランナーつけていいかどうか。
うん。
です、
うん
うん。そう。ローズオブクリケットだと、ランナーありになってるんで、
そうですね。
そう。で、なんで、大体のプレインコンディションって、ランナーなしになってるんだけども、
うん、
そう、たまにね、それ記載忘れて、ランナーありって なったりするんで。
ああ、記載がないから、ローズのありが適用状態になってるってことですね。
なるんで、その試合の大事な時に、しめしめとランナーをつけたりしたりする。
そうですね。
そう。
うん、
はい。
で、プレインコンディションに書いてねえよって、下り顔で言うやつです、
ね。言うやつですね、はい。はい。結構ね、アドバンテージ稼げるんで。
そうですね。
そうそう。だから、まあ、読んで損することはないです。
まあ、そりゃそうですね。
はい。
ルールを知ってて損することはまずないですね。はい。うん。はい。というぐらいかなと思います。
はい。
マシューズから学ぶことは。はい。
はい、まあ、あまりにもね、レアケースだったんで、いいネタになったね。
うん、そうですね、はい。はい。まあ、本当にあるんだって思った人も多いんじゃないでしょうかっていうとこだと思います、
ね。はい。
はい。都市伝説的なアーツだったかもしれません。
はい。
はい。そうですね。じゃあ、まあ、ちょいちょい、その、エンバシーカップとか、GCL とかいろいろ話してますが、
はい、
日本での状況はどうなってるんでしょうか。
はい、そうですね。まあ、さっきのね、エンバシーカップ。
うん。
はい、これが1分というあらかじめ通知がされていて、で、実際のね、適用、
はい、
タイムアウト、自動タイムアウトの適用は1分半からみたいなことは、本当言ってたかな。ちょっと余裕を持って。
自動タイムダウトっていうルールだったんですね。
確かね、そういうふうに書いてあったのかな。そう。まあ、何にせよ早く入れということだったんだけども、
うん、
まあ、その時の時間の計測っていうのはもうあらかじめ、2人の、今2人のアンパイがいるんだけども、
うん、
1人がオーバーレート、つまり1オーバー4分の計測、
うん。
で、もう1人がアウトになった時のタイムアウトの、タイムドアウトの1分計測っていうのをそれぞれ役割分担して測ったらしいと。
うん、うんうん、なるほどです。
うん、なんで、まあそういうね、ことを事前に取り決めてやらない限りは、うん、なかなか取るのが難しい。
ああ、うん、確かにね、そうですね。さっきの ODI の時はなんちゃらアンパイアが、うん、アウトになった瞬間に外でストップウォッチを押してくれる係の人がいるけど、
はい、
その役割を設定しない限りは、誰も測ってない状態になってるっていうことですかね。
はい、そう、そうですね、はい。うん。
可能性、誰も測ってない状態である可能性が高いぐらいかな。
そう、は
い、
そうだね。なんで、はい、まあ、これは、その、エンバシカップっていう大会の格式と、
うん、
それからそこでアンパイアを担当した人たち、
うん、
はい。で、そのアンパイアたちは、日本のね、うん、トップレベルの審判団であるアンパイアパネル、という団体から派遣されているアンパイアたちなので、
うんうん、
できたのかなと。
まあそうだよね。結構大変だよね。
そう。
忘れると思うし。
そうそうそうそうそう、うん。だからね、普通に、ね、ジャパンカップとか、JCL2 部とか3部とか、うん、アンダー19とかね、の試合の、その各クラブからのボランティアたちが、それを、ね、その6番、6万分の1のケースだからね。
うん、
ね、それを、毎回測るかって言ったら絶対測んないと思うんで。
まあ、そうですね。そもそも、ね、うん、まあ、真剣にやるやらないとかいう、そういう問題もあるし。
ね、単純にルールを、うん、知らないとか、まあ、そもそもね、うん、その拓郎、
うん、知らない。
元日本代表の拓郎ですら把握しない、うん、ね、分数を把握しないっていうことだから、
うん
う
ん、
そうそうそう。だから、それでね、いきなり、ハウザーっつって、タイムドアウトのアピールされても、
うん、
うん、うんってごめんって、ね。じゃあ今から測り始めるわっていうんだったらまだマシな方で、
うん。うん、
何分だっけとかね。ちょっとグーグルから待ってとかね。
そうっすね。
ということなんで、まあ、どっちかっていうと、その本当に拓郎が最初言った通り、
うん。
今、9アウト目で11番目が、
うん。
3時間ぐらいの渋滞に引っかかっててまだ来てません。うん。 タイムドアウトですみたいなね、
うんうん
う
ん、
そういう適用になる可能性が、まあ、高いね、もしあるとすれば。
そうですね、
はい、
まあ、なので ODI では起こらないってことですね。国の代表がいる、いっぱいいるとか、
はい、
ちゃんとメンバーが揃っている中ではなかなか起こらないってことで、
そういうタイムアウトはね、そう、おそらくね、今、アンパイアパネル内で実は、この話を、うん、まあ、せっかくね、現実に起こったんで、
うん、
これから日本でどうしようかっていう話を実は少ししていて、はい、なので、まあ、これもし適用するとしたら、
うん、
まあ、事前にチームへの、
うん、
通知はもちろんのこと、
うん、
さっき言った通り、その、ちゃんと時間を計っている、毎回、
うん、
っていうことが求められるので、
うん、
もしやるとしたら、まあ、例えば JCL 以上の、
うん、
ジャパンカップ決勝大会とか、ジャパンプレミアカップとか、
うんうん、
そういうもう少し格式の高いところでのプレインコンディションの導入になるのかなっていうふうな話をしてました。
うん、まあそうですね、
うん、
まあ、例えばそのパネルがやる
じ
ゃないとあれですよね、
はい、
まずは
そう
ボランティア、どこの馬の骨かとか言ったら失礼ですけど、
うん、
うん、
いや難しい、実際難しいと思う、
うん
うん、
なのである程度のリソースというか、うん、が確保されている状態じゃないとできないかなとは思います。
そうですね。で、やるとしたら1か0かなっていうふうに思うので。
うん。
はい。ということなんで、うん、まあ、実は、
うん、
エンバシーカップの、オーバーレートの方だね。試合のイニング数の時間制限。
うん、
こちらの方も、エンバシーカップでは10ランのペナルティっていうのが、
うん、
ルールに書かれてたんで、オーバーした分。
うんうんうん、
なんで、まあ、それは、JCL の方に導入してもいいかもな、どうしようかなっていう話はしてます。
うん。まあ、それは数えられる。ちょっと数えられる、
うん。そうだね。だからね、でもそれもね、3分のアンパイアができるかって言ったら多分できないんで。
うん、まあ、それを適用させるのが難しいよね。
そう、そう、怪我とか、あとロストボールとか。
うん、あ、そうね。
そう。多分ね、ドリンク中のブレイクですら、きちんとタイムキープするのって難しいと思うから。
まあそうね。
そうそうそうそう。だからまあ多分やるとしても一部からかなとか、うん、どうしようかなって、うん、そういう話を今、はい、しているので。
確かに大変。
はい。もし変わる場合は、もちろんちゃんとシーズンの初めで、うん、アンパイア講習会とかキャプテンミーティングとかで、
うん、
話があると思うので、総会とかでね。
うんうんうん、
はい、そうなったらまた、こちらのポッドキャストで紹介したいと思います。
はい。
はい。
まあ、シューズ、もう、めんどくせえことをしてくれたなって感じもしますね。
まあね。まあ、その。
あ、でも、大切なことではあるので、はい。
そう、だらだらプレイしないっていうのは、だらだらプレイしないとか、あと、その、守備位置をちょこちょこ変えないとかっていうのは、
うん、
まあ、大事なことなんで、うん、まあ、今回、いい気づきの場になったのかなっていうふうに思いました。
うん、うん、うん。なるほどです。
はい。
じゃあ、ざっと話しましたが、
はい、
タイムドアウトはこんなとこでいいっすかね。
こんなとこで、はい。次はまた4戦試合後お待ちくださいということで。
はい。そうですね。
はい、
我々が生きてれば。はい。はい、まあ、意外と最近、あ、まあでも ODI の数が減るっぽいからな。はい。
そう。ODI 始まってからね、50年ぐらい経って初めてのケースだったからね。
うん。というとこで、はい。
はい、
じゃあ、フリートーク入っていきたいと思います。
はい。
あ、まずすいません。初めで言うべきだったっすけど、
はい、
喉が潰れてて、
はい、
はい。声が変ですいませんでした。はい。
お疲れ様です。
お疲れ様です。
お大事にどうぞということで。
はい。
はい。
ね、風流行ってるんで気をつけてください。
はい。みんな気をつけましょう。
はい。なんか最近国際大会多いようっすけど、
はい。
どうっすか？
近々、
まあ、この前も話したけど、ちょっと。
近々、はい、まあ、話したけども、まずあ、うん、あれだね、アンダー19アジアカップ。
うんうん。
はい、in UAE ということで。
UAE が決まりましたね。
はい。はい、まあ、前はね、中東っていうぼかした表現だったんだけども、うん、まあ、中東だったら UAE かオマーンぐらいしかないんで、
うん、
はい、UAE 本決まりで、日程の方が12月9日、うん、スリランカ。
うん。
12月11日バングラデッシュ、
うん、
で12月13日 UAE ということになりました。 UAE とは再戦ですね、
うんうん、
はい、
リベンジ、
はい、でメンバーの方はまあ、うん、これね、前あのアランカーさんにインタビューした時は、
うん、
開幕戦1ヶ月前までに ICC に提出しなきゃいけないメンバーリストをね、
うん、
ということなんで、まあ、まあ予想ではもう内部的には決まってるんじゃないかなと思ってます。
そうですね、今ここ収録してるのが11月12日とかなんで、
はいはい、
12月9日の初戦の1ヶ月前は切っているので、
はい、
とこっすね。
そうだね。なんで、はい、まあ多分今は最終チェックとその発表資料の見直しとかに多分なってるんじゃないかなと。
うん。うん、なるほどです。
はい。で、メンバー自体はね、多分何人か、辞退、
うんうんうん、
するかしないとかいう、うん、空気は僕に伝わってきているので、ひょっとしたらなんか変わってるかもなと。
うん、そうなんですね。
はい。
うん、うん。何があったんだろう。
はい。まあ、
まあいいや。はい。
まあ、とはいえね、対戦相手はバリバリのテストステータス持ちのアンダー19なんで、非常にいい経験になるだろうと思います。
う
ん
う
ん、
そうですね。
はい。
そうですね。
はい。しかもドバイなんでね、いいなと。羨ましい。いい時代になったね。はい、
そうですね。
はい。
はい。まあ、なんかこれ、もともとパキスタンで予定されてたみたいですけど、なんか変わったらしいっぽいですね。
なるほど、なるほど。
なんか、ウィキペディアかなんか見せたら書いてありました。
あらららら。
うん。
はい。
パキスタンよりは、ドバイがいいな。一回行くなら。はい、
まあ、でもね、その親がパキスタン人っていうね、選手もいるだろうから、まあ、その子たちにとっては、ね、うん、パキスタンの方が良かったのかなとかね。
うん、
そう。だよし、よし、足あるかなって感じだね。
まあまあまあ。
はい。
はい。他は、女子もなんか発表されてましたっけ？
発表されてましたね。
はい。
はい。まあこれは、本当にね、多分直前でバタバタ動いたみたいで。
はい。
そう。なんかもともと香港が4カ国の、まあ、俗に言うクオドランギュラー、シリーズというものがあるんだけども、うん、まあそれを企画してましたと。
うん、
で、まあ話によると、まあその出予定していた1チームのうち、
うん、
あ、4チームのうち、1チームが、
うん、
キャンセル、ドタキャンしちゃったんで、うん、急遽日本の方に出れないっていうふうにお願いが来たそうです。はい。
なるほど。
はい。ということなんで、メンバーの方ももう本当急だったんで、
うんうん、
何人か辞退せざるを得なかったっていう人もいたらしいです。
うん。
はい。
確か、発表されてましたね。
そう。
土曜日かなんかに。はい。
はい。で、メンバーの方は発表があって、
うん、
前回の大会から見ると、小川メグ、金井ルアン、藤川清か。
アラク。
それから、あ、で、この、今の選手たちが、
うん、
復帰しましたと。
うん、
で、グンデチャパラクとラナデシュルナリ、うん、これ KKR の2人の選手かな、
うん、
が初選出されましたと。
うんうんうん。
うんうん。ということです。
なるほどです。
はい。
はい。もう、あれか。あれか。11月15日から？
はい。
なんで、
もう、この、ポッドキャストが、公開されている頃には予選リーグはもう終わってますね。
なるほど。
はい。まあ、ただし、日本からすると4試合もできるんで、もうこれも素晴らしい、素晴らしいよね。
そうあたりだもんね。
そうそうそうそう。
うん、
なんで、もう本当に、今、代表の人たちは、いい、
うん、
いい時代に生まれたなと。
そうですね。
うん。
香港、ネパール、タンザニア。
うん。
うん。いいっすね。
はい。と、試合ができるということなんで。
う
ん、羨ましい。はい。羨ましいし、もう、JCA のその、ハイパフォーマンス担当の人たちはもう本当に、うん、過労で倒れないように気をつけてくださいということで。
確かにね。
はい。
これはしんどい。
はい。まあ、これも、うん、シーズン、 茶飲みシーズン3の、まあ、シーズン振り返りでね、国際大会まとめたいと思うけども、あまりにも多すぎるんでね。
そうですね。
はい。去年、おととしと比べると、もうだいぶ増えたんで、
うんうん、
はい。ちょっともう、本当に、お疲れ様でしたと。
お疲れ様です。
はい。もう、はい、あと一息、あと2大会なんで、もう、頑張ってくださいという感じですね。
いや、まあ、この勢いだともう一個ぐらい滑り込みがつって。
年末の有馬記念のような。
新年、年越しカウントダウンみたいな。
いや、はい、もうただでさえ日本のクリケットシーズンで長いからさ、8ヶ月ぐらいあるから、
うん、
本当にもう大変大変。
はい。
はい。
お疲れ様です。あと一息頑張ってください。
はい。
まあ、選手もね、もちろん。はい。まあ、そんぐらいですね。
はい。
シーズン終わりにかけて、大会が、まだ企画されてますので、
はい、はい。
応援していきたいと思います。
はい。
はい。
各種 SNS で配信や我々の活動に関する情報をお知らせしております。ぜひフォローをお願いします。補足ブログも細々とやっておりますので、興味のある方はアクセスしてみてください。各エピソードは毎週金曜日に配信していきます。試合や練習に向かう途中にぜひお聞きください。それではまた次のエピソードでお会いしましょう。さようなら。
さようなら。